初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その1、一人暮らしだからといって自分一人で内見するのがベストとは限らない。引っ越しをするとき、不動産を通じて賃貸物件を内見します。初めての一人暮らしであっても、内見の際はできれば家族や友人と一緒に行くのがおすすめです。自分が住むのだから自分一人で探すものと思いがちです。自己判断、自己責任ということもあって、自分一人で内見すべきと考える人もいるでしょう。もちろんそれも悪くありませんが、一人暮らしだからといって自分一人で内見するのがベストとは限りません。自分一人の視点では限られています。自分一人のチェックでは主観的になってしまい、客観的な視点を見落としがちになるのです。そこで出番となるのが家族や友人です。家族や友人などを連れていくことで、客観的な視点でチェックしてくれます。良いアドバイスや鋭い指摘をもらえることがあるのです。床下収納は見た目が目立つかもしれないけど、敷物を敷けば全然気にならないと思うよ。部屋はちょっと狭いけど、収納スペースが広いから上手に活用すれば意外と気にならないかもしれないね。なるほどと頷ける指摘をいただけることも多くあるでしょう。中にはネガティブな意見もあるかもしれませんが、きちんと耳を傾けておくのが賢明です。引き戸は便利そうだけど、夜は小さな音でも響くから気をつけた方がいいよ。高い場所にある窓は日当たりが良くて便利そうだけど、掃除が大変だから注意してね。ポジティブな意見もネガティブな意見も、どちらも客観的情報として参考になります。自分一人では気づかない点を指摘してくれ、物件選びの失敗防止につながるのです。不動産屋の方がプロなので、メリット、デメリットを詳しく教えてくれると思いがちですが、そうとも限りません。不動産屋は制約を目指しているので、説明義務があることを除き、不都合なことはあまり教えてくれない傾向があります。後からしまった。と悔やむくらいなら、早めに気づかせてもらった方が良いのではないでしょうか。家族や友人はあなたの心強い味方です。友人を連れて行く際は、できれば一人暮らしの経験者がベストです。鋭い指摘をしてくれたおかげで、引っ越しの失敗防止に役立つことも多々あるのです。内見の時は、できれば家族や友人を連れて複数の視点からチェックしてもらう。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その2。引っ越しをしたら挨拶回りをしよう。廊下ですれ違う時は、きちんと挨拶をしよう。引っ越しをしたら挨拶回りをしましょう。必須ではありませんが、可能であればマナーとして行った方が好印象です。ご近所付き合いをするつもりはない、面識を持ちたくないという人もいるのではないではないでしょうか。もちろんご近所付き合いは必須ではありません。自由な一人暮らしですから、したくない人は全くしなくても OK です。ご近所付き合いが希薄と言われる現代社会、特に都会での一人暮らしの場合、ご近所付き合いが希薄であることはもはや珍しいことではありません。それでも挨拶だけはしておくことをお勧めします。挨拶は人間関係の潤滑油です。アパートには様々な人が住んでいます。丁寧に挨拶をされて嫌な気持ちになる人はいません。一言挨拶を交わしておくだけで、その後の人間関係につながります。引っ越してきました。よろしくお願いします、というほんの一言です。何かあった時、ご近所さんと面識があれば、助けてもらえることがあります。めったに会わないとしても、マナーとして挨拶回りをしておくことは悪いことではありません。一人暮らしの環境は部屋の中だけでなく、外にも意識を向けたい。ご近所さんとめったに会わないとしても、一言挨拶をしておけば、お互いの面識ができることになり、安心感も違ってくるのです。もちろん建物すべての部屋に挨拶をする必要はなく、ご近所だけで十分です。せめて両隣の部屋だけでも挨拶しておくといいでしょう。挨拶回りをすると、新生活をスムーズにスタートできます。挨拶に行く際はマナーとして簡単な菓子折りを持参すると喜ばれます。相場は500円から1000円が一般的です。ちょっとしたものであっても、あるとないとでは印象が違います。お互いに面識を作っておけば、一人暮らしの時心強い味方になるはずです。引っ越しをして1週間以内に挨拶を済ませておくのがいいでしょう。挨拶が必要なのは引っ越しの時だけではありません。廊下ですれ違う時も、きちんと挨拶をしておくといいでしょう。面識がある人なら、おはようございますの一言挨拶します。面識がない人であったとしても、目があったり、廊下ですれ違ったりする時は、会釈くらいはしておくのがいいでしょう。コミュニケーションが苦手な人であっても、会釈くらいであればできるのではないでしょうか。挨拶でも会釈でもいいので、何か一つあるとそれだけで印象が違います。アパートには様々な人が住んでいるからこそ、人間関係の潤滑油である挨拶が大切になるのです。ご近所に挨拶をしておく、すれ違うときは挨拶だけでもしておく。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その3、最初からすべて買い揃えるのは要注意。一人暮らしを始めると、家具家電が必要です。生活必需品をしっかり買い揃え、一人暮らしの好スタートを切りたいところですが、ここに注意があります。一人暮らしは家族で暮らしていた時とは違い、環境がガラリと変わります。家族で暮らしていた時に使っていた家具家電が一人暮らしの時も必要とは限りません。必要だと思って買ったものの、いざ一人暮らしを始めると意外と使うことがないというケースは少なくありません。 使わない家具、家電はただの荷物、置物です。金銭面でもコストがかかります。あれもこれも揃えようとすると大金が必要になる上、置くスペースも必要になります。家具も家電も一つ一つは大きな金額です。一人暮らしは 1K やワンルームなどスペースが限られているため、家具、家電を一式揃えようとすると部屋が狭くなります。一人暮らしの好スタートを切るつもりが早速無駄遣いをしてしまったという結果となるのです。そこで大切なのは後で買い足すという考え方です。最初に確実に必要なものだけを買い、後から必要性が出てきたら買い足します。もちろんベッドや冷蔵庫のように買い足すのが難しいものもありますが、買い足せるものもたくさんあります。例えばテレビです。家族で暮らしているときは必需品でしたが、一人暮らしを始めてみると違和感を覚えることがあります。ネットを見ることの方が多くて意外と必要ないケースがあります。大きなタンスも必要とは限りません。スペースが余ってしまい、こんなに大きなタンスでなくてもよかったなということがあります。継ぎ足せるタイプの収納ケースや衣装ケースで十分ということがあります。固定電話も必要と思われますが、そうとは限りません。固定電話も契約したものの、実際は携帯電話で十分でほとんど使わないケースが多いものです。固定電話の月額基本料も重なるとバカになりません。テレビも固定電話も使わなければ宝の持ち腐れです。せっかく買った家具、家電が無駄になります。余計な出費を抑えるためにも、ここは賢く行きたいところ。ミニマル生活を好む人であればなおさらです。必要かどうか迷ったら一旦保留にして、一人暮らしの感触が得られるまで考える時間を作るといいでしょう。お金は稼ぐのは大変ですが、使うときは一瞬です。だからこそ慎重な使い方が求められます。必要になったら買い足すという考え方でいけばうまくいくのです。家具家電を揃えるときは後で買い足すという考え方でいく。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その4。欲しいものは最低限に抑える。必要なもので満足する生活を心がける。一人暮らしを始めたら大きな自由が手に入ります。夜更かしも自由、夜遊びも自由、模様替えも自由、就寝時間や起床時間も自由、お金の使い方も自由です。そんな一人暮らしでは欲しいものがあるとつい気軽に買ってしまいます。あ、これ欲しいと思ったらさっと手が伸び、レジでお会計をしてしまうのです。ここが落とし穴です。欲しいものは際限がありません。あれも欲しい、これも欲しいとなってお金に羽が生えたかのようにどんどん消えます。お金は稼いだり貯めたりするのは時間がかかって大変ですが、なくなるときは一瞬です。どれだけ貯蓄があろうと油断するとあっという間に消えてなくなります。また買い物をすればするほど部屋に物が増えてしまいます。気づくと余計なものを買っています。つい財布の紐が緩んで衝動買いも増えてしまいます。買った後どうしてこれを買ったのだろう、余計なものを買ってしまったなと悔やむことになるのです。これではお金がいくらあっても足りません。部屋に物がたくさん増えると、もっと大きな部屋に引っ越さなければいけなくなります。大きな部屋は家賃も高くなるので、ますます貯金が難しくなるのです。自分の部屋は自分の城です。一人暮らしですからお金の使い方も自由です。もちろん欲しいものを買うこともあっていいのですが、買いすぎないことが大切です。欲しいものはできるだけ最低限に抑える努力をしましょう。大切なことは必要なもので満足する習慣です。買い物には2種類あります。必要なものと欲しいものです。必要なものは限りがありますが、欲しいものは限りがありません。これは必要なものなのか欲しいものなのかと自分に問いかける習慣を持ちましょう。必要なもので満足すれば余計な出費を抑えられ、部屋のものも少なくなります。物が少ないと見た目もすっきりするのはもちろん掃除も楽になります。一人暮らしではお金が大事です。余計な出費を抑え貯蓄をするためにも、必要なもので満足する習慣が重要なのです。欲しいものではなく必要なもので満足する。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その後、月めくりカレンダーは一人暮らしに欠かせないアイテム。一人暮らしでは全ての予定を自分一人で管理しなければいけません。全ての予定を頭で覚えるのは困難です。うっかり大事な予定を忘れると生活に影響したり、信用を失ったりすることもあります。大きなトラブルにつながる可能性もゼロではありません。そうした一人暮らしの生活管理をする上で欠かせないのが月めくりカレンダーです。卓上タイプのカレンダーのほか、壁掛けタイプのカレンダーもおすすめです。もちろん大きなサイズの1年カレンダーでも OK。 一目で1ヶ月の予定を把握できて便利です。書き込みがしやすい月めくりカレンダーを買って、目のつく場所に置いておきましょう。予定があるときはカレンダーに直接予定を書き込みます。例えば遊びに行く日、歯医者に行く日、粗大ゴミを出す日などなど、プライベートな予定もどんどん書き込んでいきましょう。手帳やスケジュール帳に書けばいいではないかと思いますが、ここが落とし穴です。手帳やスケジュール帳は開くというワンステップが必要です。開かなければ確認できません。うっかり開き忘れたら確認も漏れてしまい、予定を失念することになります。 一方、カレンダーであれば常に開かれた状態なので開くというワンステップが不要です。目のつく場所に貼っておけば自然と目に飛び込んでくるので毎日チェックできます。手ぶらでチェックできる、自然とチェックできるというのは大きなメリットです。重要な予定をど忘れする心配がなくなるのです。家族や友人が家に来ることもあるでしょう。人に見られたくないのであれば、来客がある時だけ外しておけば OK です。部屋の見た目に影響するかもしれませんが、まず生活管理を優先させることの方が大事です。月めくりカレンダーは一人暮らしに欠かせないアイテムなのです。目のつく場所に月めくりカレンダーを貼って予定を直接書き込んでいく。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その6。自分好みのアレンジを楽しもう。ただし、傷や汚れには細心の注意を払うこと。一人暮らしの魅力の一つは、自由に部屋をアレンジができることです。好きなレイアウトにしたり、好みのインテリアを揃えたり、できます。内装にこだわることで、自分らしい生活空間を実現できます。照明も自由、家具、家電の配置も自由、ポスターやアートパネルも自由です。誰にも邪魔されることもなく、自分好みにアレンジできます。徹底的におしゃれな空間にしてみるのもいいですね。寂しがり屋であれば、気持ちが明るくなるような、賑やかな部屋にアレンジするのもアイデアでしょう。住めば、と言いますが、とにするのは自分自身です。自分好みの部屋にアレンジできるのは一人暮らしの大きなメリットの一つです。一人暮らしのメリットは最大限に享受したい。1K やワンルームなど限られたスペースであっても自分らしい空間なら広く感じられるものです。仕事で疲れていてもお気に入りの部屋が出迎えてくれます。部屋の居心地が良くなればリラックスもしやすくなります。自分の好みの部屋に仕上げれば一人暮らしがますます楽しくなるのです。傷や汚れには細心の注意を払うこと。自分好みにアレンジする際、忘れてならないことがあります。部屋に傷や汚れがつかないよう細心の注意を払うことが大切です。アレンジやレイアウトにこだわっているうちに、うっかり部屋に傷や汚れをつけてしまうのは NG です。傷や汚れが目立つと、退去の際、原状回復の費用が大きくなります。もちろん、賃貸なので、壁、床、天井に傷をつけたり、穴を開けたりすることはできません。家具や家電を移動させるときには、傷がつかないよう、丁寧に作業を心がけます。保護マットや保護シートなど、傷を防止する工夫をするのもアイデアです。自分好みにアレンジするときは、禁止事項に触れない範囲で楽しみたいですね。傷や汚れに注意さえすれば、自分にとって最高の空間を実現できるのです。傷や汚れがつかないよう細心の注意を払いながら、自分好みのアレンジを楽しむ。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その7。一人暮らしの戸締まりは、注意してしすぎることはない。一人暮らしで注意したいのは、戸締まりです。玄関や窓の鍵をうっかりかけ忘れると空き巣に侵入される恐れがあるのは言うまでもありません。空き巣被害の4割以上は鍵のかけ忘れが原因とされています。戸締まりをしっかり行うことは空き巣対策の基本ですね。しかし、ここは人間です。頭ではきちんと確認が必要と分かっていてもうっかり確認が漏れてしまうことがあるもの。鍵をかけたつもり、窓を閉めたつもり、火を消したつもり、などつもりになっていることもあります。駅に向かっている途中で戸締まりが気になり、自宅に引き返した経験を持つ人も多いのではないでしょうか。戸締まりをしても、その記憶が曖昧で不安になることがあるものですね。ここで効果的に確認する方法があります。指差し呼称、声出し確認、です。どちらか一方、ではなく、必ず二つをセットにして行うのがポイントです。例えば、玄関の鍵をかけた時は、鍵を指差して、鍵よし、と声を出します。指差し呼称、声出し確認によって、施錠したことに強く意識が向きます。しっかり確認できるだけでなく、記憶にも残りやすくなるのです。玄関だけではなく、電気、ガス、水道にも活用範囲を広げていきましょう。電気よし、ガスよし、水道よし、といった一声が役立ちます。面倒くさい、ちょっと、かっこ悪い、と思うかもしれませんが、安全確認を最優先です。大きな声がベストですが、小さな声でも構いません。声を出すか出さないかは大きな違いです。これだけで空き巣被害を大幅に軽減できるのですから、一手間を惜しまないことが大切です。一人暮らしの戸締まりは注意してしすぎることはないのです。指差し呼称、声出し確認で戸締まりを徹底する。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その8。玄関ドアにチェックシートを貼るだけで度忘れは解消する。部屋を出てから忘れ物に気づいたり不安に駆られたりすることがあります。あ、財布を忘れた。しまった、スマホを忘れた。火をつけたままにしていないか。鍵を閉め忘れていないだろうか。電気をつけたままにしていないだろうか。財布やスマホを持ち忘れたり、火の始末や電気の消し忘れが気になったり、などなど。つい数分前のことなのに思い出せない。外出してから不安になって焦ることがありますね。一人暮らしの場合、自分だけが頼りです。何かあれば責任は全て自分に跳ね返ってきます。 一つのミスが大きなトラブルに発展する可能性もゼロではありません。記憶が曖昧で確認をしに自宅に戻る経験があるのではないでしょうか。こうした度忘れを防止するにはどうすればいいのでしょうか。玄関ドアにチェックシートを貼ればいいのです。外出する際のチェック項目を紙に書いて玄関ドアに貼るだけです。たったこれだけで度忘れが解消します。どれだけ記憶力の悪い人でもチェックシートがあれば怖くありません。チェックシートは次のようなイメージです。忘れ物防止用チェックシート。財布を持ったか。スマホを持ったか。電気を消したか。コンロの火を消したか。ゴミ出しを忘れていないか。きちんと鍵を閉めたか。あくまで一例なので自分なりにアレンジして作ってみてください。チェックシートができたら玄関ドアに貼っておきましょう。外出の時必ず目に入るので度忘れがなくなります。一つ一つ指差し確認を行えばますます安心です。記憶力に自信があるから大丈夫、チェックシートに頼らなくて大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、過信は禁物です。自分をそういう人に限って度忘れをして慌てるのです。玄関ドアにチェックシートを貼るのは見苦しいと思う人もいるかもしれません。友人が自宅に遊びに来た時、チェックシートを見られて恥ずかしいかもしれませんが、外見を気にしている場合ではありません。火の始末や財布の持参など生活トラブルに関係することですから、しっかりしておきたい。見栄を張らず愚直に試してみてください。たった1枚の紙を貼るだけであり、5分もあればできることです。シンプルで原始的ですが、これ以上頼りになるものはありません。チェックシート1枚で度忘れが劇的に改善されます。一人暮らしの人には必要不可欠のチェックシートです。玄関ドアにチェックシートを貼って度忘れ防止に役立てる。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その9。許可を得た上で合鍵を作り、きちんと管理しておく。一人暮らしを始めたら合鍵を作っておくことをお勧めします。もちろん無断で複製するのは NG で、原則として大家や管理会社の許可を得た上で行います。鍵を一つしか持っていない状態で紛失したらアウトです。家族や友人と同居しているなら自分が紛失しても相手がいるので何とかなりますが、一人暮らしはそういきません。家に入れなくなってしまい、業者を呼んだり、大家や管理会社に連絡したりする必要が出てきて面倒なことになります。業者に依頼すると費用もかかってしまい痛い出費となります。そういったことがないよう合鍵を作って鍵を2つ持っておけば安心です。同じ場所ではなく別々の場所に保管しましょう。例えば1つ目の鍵をカバンに入れておき、2つ目の鍵を別のところに入れておきます。ただし2つ目の鍵を玄関近くに隠すのはお勧めしません。バレないだろうと思われがちですが、防犯対策としては不十分です。空き巣は玄関近くに合鍵を隠しているが多いことを熟知しています。玄関近くは、たとえ分かりにくい場所であっても、プロの空き巣の手にかかれば朝飯前です。少々手間かもしれませんが、鍵はきちんと肌身離さず持ち歩く方が安心です。合鍵といっても小さいので邪魔にはならないはずです。合鍵は靴や鍵を取り扱う店舗で簡単に作れます。シンプルな鍵の場合、合鍵作成にかかる時間はほんの5分程度です。ただし、鍵のタイプによっては時間や費用がかかることもあるため、業者に確認しておくと良いでしょう。避けられるトラブルは避けることです。万一のために合鍵を作って一人暮らしのトラブルを一つでも減らしておくに越したことはないのです。許可を得た上で合鍵を作る。紛失しないようきちんと管理しておく。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その10。口座を開けるのはお金の管理の基本。一人暮らしをする上で大切なのはお金の管理です。お金の管理がだらしないと生活が立ち行かなくなります。お金は生命線。お金の管理をする上で大切なのは口座を開けることです。3つの口座を作っておきましょう。生活用口座、貯蓄用口座、緊急用口座です。口座を開けて別管理にすることをお勧めします。生活用口座。生活用口座には給与の受け取りのほか、食費、家賃、光熱費などに利用します。クレジットカードの引き落とし口座も生活用口座に設定します。イメージとしてはお金を一時的に置いておく場所と考える分かりやすくなります。お金の出入りが頻繁にあるため、利子は低くても利用しやすい普通預金口座を選ぶのが良いでしょう。口座の残高不足を防ぐため、余裕を持って生活費の 1.5 ヶ月分を入れておくと安心です。また、同じ口座にお金の収支をまとめることで、銀行通帳が家計簿のようになり、お金の流れを可視化しやすくなります。貯蓄用口座。貯蓄用口座を作って、毎月一定額を少しずつ貯めます。貯蓄用口座は基本的に貯める一方で引き出すことはしません。貯蓄を目的とする口座なので、利子が高めの銀行口座を選ぶといいでしょう。毎月の貯蓄額は人それぞれですが、無理のない範囲で設定するのがいいでしょう。例えば、一般的には手取り収入の2割を貯蓄に回すの良いとされています。 余裕があれば、手取り収入の3割を貯蓄に回すことを目標とすればいいでしょう。小さな金額であっても、重なれば大きくなります。余った生活費を貯蓄口座に回すという考え方の人がいますが、注意が必要です。お金があると、つい使いすぎてしまい、なかなか貯蓄がうまくいきません。毎月給料日に生活用口座から貯蓄用口座にお金を移動させることをお勧めします。生活費から最初に貯蓄額を天引きする形となります。残ったお金で生活をやりくりするようにすることで、お金の管理がしやすくなります。いちいち送金をするのが面倒、送金を忘れてしまうという人もいるでしょう。そんな人は送金サービスの利用を検討してみてください。毎月決められた日に決められた金額を別口座に送金するというサービスです。手数料はかかりますが、送金の手間暇から解放され、失念の心配もありません。こうすることで意思が弱くても貯まる仕組みが出来上がります。必要なのは手続きの手間の1回のみです。デメリットよりメリットの方が上回るはずです。忘れっぽい人、面倒くさがり屋はもちろん全ての人にお勧めします。緊急用口座。緊急用口座はその名の通り、緊急用のための口座です。怪我や病気で入院することもあれば、冠婚葬祭で急な出費が必要になったりすることもあるでしょう。そういう時のためにあらかじめ緊急用口座を作っておけば安心です。生活用口座と合わせたいところですが、緊急はいつやってくるかわからないのが特徴です。時には緊急の出費が重なることもあり、毎月の収支の計算がやりにくくなります。そのためきちんと生活用口座と分けておくのが安心なのです。口座を使い分けることで、お金の使いすぎを防止できる上、貯蓄が貯まりやすいシステムを構築できます。生活用口座、貯蓄用口座、緊急用口座を作る。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その11。一人暮らしであっても、たまには例外を認めて楽しむことは大切。一人暮らしでは自己管理が求められます。お金の管理、時間の管理、健康の管理、食事の管理、衣類の管理。一人暮らしは全てを一人でやらなければいけないからこそ大変です。徹底的な自己管理は理想的ですが、それではストレスがたまるばかりです。厳しい修行さながらです。そこで大切なのは、たまには例外を認めて楽しむということです。真面目は大切ですが、真面目すぎるのは良くありません。完璧主義ではなく最善主義でいきましょう。ずっと根を詰めて頑張るのではなく、息抜きの一環としてたまにはルールを破ってみることも大切です。例えば節約です。何でもかんでも節約一辺倒でいくのではありません。節約を突き詰めると何もしないのがベストということになりますが、それでは面白くありません。週に一度や月に一度は節約を忘れて、贅沢や無駄遣いを楽しむ日を作りましょう。たまに無駄遣いしてみると、パーッとした気分になって良いストレス解消になるでしょう。食事の管理もたまには例外を認めましょう。普段はケーキやファストフードを控えていても、たまにはありです。栄養バランスが偏っていても、たまにはいいよねと自分を許して楽しみましょう。時間の管理もたまには例外を作って楽しみましょう。ネットサーフィンを楽しむのもよし、ダラダラした時間を作って楽しむのもよし、たまには生産性のない時間を過ごすことも大切です。生産性のない時間こそ至福の時間です。無駄な時間をなくすと思うのではなく、たまにはあえて無駄な時間を作って楽しむのも大事なことです。一人暮らしではダイエットにチャレンジすることもあるかもしれません。いつも食事制限ばかりをするのではなく、たまにはチートデイを作りましょう。チートデイとは食事制限を解除する日を言います。7日に1回、10日に1回の割合でチートデイを作って、その日は好きなものを食べていいことにします。例外を楽しむことは程よい息抜きとなります。少し罪悪感はあるかもしれませんが、気分転換やストレス解消につながるなら有意義です。ルールは時々破った方が長続きします。ハメを外しすぎるのは NG ですが、適度にハメを外すことは大切です。たまには例外を作って自分を優しくいたわりましょう。たまには例外を認めて楽しむことが一人暮らしを続けるコツなのです。たまには例外を認めて楽しむ。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その12。ゴミ屋敷にならないよう注意すること。定期的に掃除をしてきちんとゴミ出しをします。誰かと一緒に住んでいるなら代わりに掃除やゴミ出しをしてもらえますが、一人暮らしの場合頼りになるのは自分だけです。掃除をサボっても叱られません。ゴミを出し忘れようと洗濯物が山のようにたまろうと叱られません。叱ってくれる人がいないので、まあいいかとなりがちです。叱られることがないのは精神的に楽なことですが、その反面どんどん自分に甘くなる傾向があります。そうして気づいたら部屋がすっかりゴミ屋敷になっているのです。だからこそ定期的な掃除とゴミ出しは欠かせません。散らかったら掃除をする、汚れたら掃除をするという考え方を持つ人もいるでしょう。実はあまり好ましい考え方ではありません。汚れた部屋も散らかった部屋も見慣れてくるからです。最初は見苦しく感じていても、毎日見ているとだんだん普通に見えてきます。 汚れや散乱が目立っているのに、まだ大丈夫、これが普通、と錯覚して、どんどん部屋が不衛生になっていくのです。注意してくれる人がいないのは楽である反面、怖いことでもあるのです。大切なのは定期的な掃除、洗濯です。汚れたら掃除をする、溜まったら洗濯するという考えではなく、定期的に掃除、洗濯をしましょう。掃除、洗濯の理想は毎日ですが、平日は忙しくて時間に余裕がないなら、週末にまとめて行うのも一つの方法です。自分のライフスタイルに応じて掃除、洗濯のルールを作っておきましょう。ゴミ出しはうっかり忘れることがないよう、カレンダーに書き込んでおくと良いでしょう。掃除や洗濯は定期的に行う。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その13。便利なグッズや家電は多忙な人ほどお金を出すだけの価値がある。一人暮らしでは全ての家事を自分一人でこなさなければいけません。一つ一つは小さな家事でもたくさんあると相当な負担になります。家事が大好きという人はなかなかいません。むしろ家事が苦手な人も多いのではないでしょうか。膨大な家事の負担削減は一人暮らしの大きな課題の一つですね。そこで目をつけたいのが便利なグッズや家電です。例えばお掃除スリッパです。スリッパの裏面にホコリを絡め取りやすい特殊な繊維がついていて、履いて歩き回るだけで自然と掃除ができてしまいます。どれも手頃な価格で可愛いデザインのものもたくさんあります。気に入ったものがあればぜひ購入してみてはいかがでしょうか。電気ケトルもおすすめです。ちょっとお湯が欲しいというとき、高速でお湯を沸かしてくれて便利です。長時間の保温機能が備わったものであれば待ち時間なく利用できます。ものによっては大きな金額の商品もあります。特に家電は高額になりがちです。一人暮らしには贅沢すぎて必要ないと思われがちですが、そうとは限りません。すべてを一人でしなければいけない一人暮らしだからこそ、頼りになる存在と言えます。例えば、ロボット掃除機です。家族暮らしが使うものと思われがちですが、一人暮らしでも大いに活躍します。広い部屋であろうと、狭い部屋であろうと、掃除が必要であることは同じです。外出中に部屋を掃除してくれるので、掃除の手間暇が大幅に軽減されます。ドラム式洗濯機も忙しい人なら検討の価値はあります。一般的に高額な買い物の部類に入りますが、洗濯と洗濯物を干す手間が両方省けるのは大きなメリットです。日頃から自炊をしているなら食器洗い機も大変役立ちます。料理が趣味の人であれば洗い物の量も多くなります。食器洗い機があれば食器を洗う手間暇が大幅に軽減されるのです。贅沢品、一人暮らしには必要ないと固定観念で決めつけるのではなく、柔軟に発想してみてください。私たちは便利なものに恵まれた社会を生きています。せっかく便利なグッズや家電があるというのに使わないのはもったいない。もちろん安い買い物ではありませんが、その分時間や労力を節約できるなら意味のある出費と言えます。頼れるものには頼るのが得策です。高額であっても長く使うこと、時間と労力の節約効果を合わせて考えると、悪くない選択肢と言えるのではないでしょうか。多忙な人であればあるほどお金を出すだけの価値があると言えます。便利なグッズや家電があるなら、どんどん頼って手間暇を減らしましょう。便利なグッズや家電を検討してみる。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その14。一人暮らしであっても騒音には十分注意しよう。注意したいのは騒音です。一人暮らしに限らず、賃貸で暮らすすべての人に言えることですが、改めて気をつけておきたいポイントです。一人で暮らしているなら騒音は大したことないように思われますが、誤解です。一人暮らしだから大丈夫とは限りません。部屋で電話をしたり、テレビを見ながら笑ったりしていると、いつの間にか大きな音を出してしまうことがあります。楽器演奏やネットのライブ配信をする人もいるでしょう。特に夜中うるさくしていると、近所の人は音で睡眠を妨げられます。隣の部屋とは壁一枚を隔てているだけなので、音が伝わりやすく騒音につながりやすいと言えます。夜中に洗濯機を回していると音が響いてしまい、近隣住民の睡眠の妨げになります。たかが音ではないかと思うかもしれませんが、軽視はできません。賃貸物件は共同住宅です。一戸建てとは違って、一つの建物にたくさんの部屋があり、様々な人が一緒に暮らすことになります。うるさくしていると、両隣や上下に住む人の迷惑になります。ちょっとした生活音でも油断はできません。部屋の中をバタバタ走り回ると、足音が響いて下の住人の迷惑になることがあります。料理の音がうるさい、電気給湯器が音がうるさい、ドアの開け閉めの音がうるさい、といった騒音トラブルまであります。鉄骨だから大丈夫ということはありません。木造であれ鉄骨であれ、騒音トラブルは起こり得ることです。人の感覚はそれぞれで、音に敏感な人もいます。近隣トラブルで一番多いのは騒音と言われています。神経質になる必要はありませんが、近隣への配慮として大きな音が出ないように心がけることは必要です。一人暮らしであっても騒音には十分注意することが欠かせないのです。一人暮らしであっても騒音には十分注意する。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その15。 家計簿で無駄な出費を見つけよう。一人暮らしを始めたら、できれば家計簿をつけることをお勧めします。一人暮らしではいつの間にかお金を使いすぎてしまうことがあります。つい誘惑に負けて財布の紐が緩くなり、つい買ってしまいます。あれもこれも買っているとお金はどんどん消えていくばかり。いつの間にか出費が増えてしまい、なかなか貯蓄ができないのです。そんな時に役立つのが家計簿です。家計簿をつけておけば日々のお金の流れをしっかりチェックできます。余計な買い物、利用していないサブスク、不要な保険契約、お金の出入りを視覚化できるので、どこに無駄な出費があるのか一目でわかります。家計簿といってもシンプルなもので十分です。もらったレシートを見ながらノートに日々の出費を細かく記していくだけです。家計簿は専用ノートを買うのもいいですが、市販されている普通のノートでも構いません。毎晩書くのが理想のサイクルですが、忙しい人であれば数日に一度のサイクルでも OK です。1日単位でクリアファイルに入れておくと管理しやすくなって便利です。パソコンやスマホの家計簿アプリもあるのでチェックしてみてください。慣れないうちは大変に感じるかもしれませんが、習慣になれば当たり前のこととなるでしょう。無駄がわかるからこそ改善できます。家計簿をつけているとお金の管理が少しずつ上達していくのが分かって嬉しくなります。ずっと家計簿をつけるのが面倒であれば、一人暮らしを始めて最初の半年や1年だけでも構いません。家計簿をつけたことがないという人は、一人暮らしを機にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。一定期間家計簿をつけてみることで、無駄遣いの防止はもちろん自己管理の向上にも役立ちます。家計簿をつけてお金の出入りをチェックする。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その16。一人暮らしは自炊が必須とは限らない。自分に合った食事スタイルを見つけることが大切。一人暮らしは自炊が必須と考える人がいます。もちろん一人暮らしは自炊が基本と言えるでしょう。その理由は節約です。毎回外食をしたりお弁当を買ったりすると食費が高くつきます。自炊は食費を抑えるためにも健康的な食事のためにも効果的とされています。もともと料理をするのが好きだったり得意だったりする人はどんどん自炊すればいいでしょう。自炊の時間がリフレッシュや気分転換にもなるはずです。しかし一人暮らしは絶対自炊という考えを持つのもよくありません。自炊は手間と時間がかかります。忙しい日々を送っている人にとっては自炊の時間を捻出するのが難しいこともあるはずです。そもそも料理が苦手、全くできないという人もいるはずです。そういう時はスーパーやデパートで売られているお弁当が役立ちます。安くなる夕方以降を狙ったり、上手に買いだめまとめ買いをしたりすれば料理の手間を省ける上節約にもなります。値引き商品や割引シールを気にしない人もであればどんどん買うといいでしょう。場合によっては自炊よりお弁当の方が安上がりになるケースもあります。例えば自炊イコール毎日作るという発想を変えてみることも大切です。日によって自炊とお弁当を賢く使い分けるのもアイデアです。毎日自炊は大変でも週末だけ自炊をして、忙しい平日は外食やお弁当に頼るという方法もありでしょう。また自炊を基本としつつも、残業がある時や体調が悪い時はお弁当にするという方法もありです。人によってライフスタイルが異なるため正解も人それぞれです。一人暮らしは自炊が必須という固定観念にとらわれず、柔軟な見方をして自分に合った食事スタイルを見つけることが大切です。どちらも共通して言えるのは、栄養だけはきちんと摂ることです。自炊お弁当のどちらでもいいのですが、体は資本なので健康を意識した食事は必要です。特に大切なのはタンパク質です。タンパク質は体を作る材料であり、体重 1kg あたり 1g が目安です。どれだけ忙しくてもタンパク質だけは欠かせないのです。むやみに食事を抜いたり偏った食事になったりすることだけはないよう心がけましょう。一人暮らしは自炊が必須という固定観念にとらわれず、自分に合った食事スタイルを見つける。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その17。賃貸契約の禁止事項に触れることはしない。賃貸物件で生活するときは禁止事項を守って暮らすことが大切です。当然のことですが、今一度確認してしっかり注意しておきたいところです。賃貸物件は所有物件と違い、禁止事項が定められています。例えば一般的な賃貸物件の場合、次のような行為は NG とされています。単身者向けの物件にもかかわらず複数人で暮らすこと、禁煙の物件にもかかわらずタバコを吸うこと、ペット禁止の物件にもかかわらずペットを飼うこと、居住用物件にもかかわらず事務所や営業所として利用すること、ベランダ付きの物件もあるでしょう。ベランダでのバーベキューやホームパーティーも禁止されていることがほとんどです。ベランダは共用部という区分になるため、違反すると近隣住民の迷惑になりトラブルに発展することがあります。その他、楽器の演奏や石油ストーブの使用を禁止している賃貸物件もあります。一人暮らしに慣れてくるとバレないだろう、少しくらい大丈夫だろうと思うこともあるかもしれません。しかしやはり禁止事項はしっかり守る必要があります。賃貸物件はあくまでオーナーからの借り物ですから、きちんと契約を守ることが必須です。 禁止事項に触れると賃貸契約違反となってしまい、大きなペナルティが課されます。注意を受けるだけでは済まず、損害請求をされる可能性があります。悪質と認められた場合、退去を命じられるケースもゼロではありません。契約を結ぶ際にしっかり説明を受けますが、少しくらいいいだろうという油断が命取りです。契約内容を忘れてしまったときは、賃貸契約書を見直しましょう。保管している賃貸契約書を取り出し、禁止事項の項目をチェックです。禁止事項に触れるかどうかわからないときは、大家や管理会社に一度問い合わせてみるといいでしょう。また、禁止事項に記載がないとしても、油断はできません。無断で壁に大きな穴を開けたり、壁紙を張り替えたりすると、対処時、原状回復として多額の費用を請求されます。借主の過失で窓ガラスを割ってしまったり、鍵を壊してしまったりした場合は、大家や管理会社に連絡をしましょう。長く住み続けるためにも、賃貸契約を守っていくことが欠かせないのです。賃貸契約の禁止事項は、きちんと守る。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その18。ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢で一人暮らしを成功させよう。一人暮らしで大切なのは、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢です。一人暮らしは自己責任が基本なので、自己管理が大切です。一人暮らしを始めて失敗がゼロという人はいません。誰でも必ず失敗します。むしろ一人暮らしを始めて間もない頃は、わからないことばかり、不慣れなことばかりで失敗の連続となるでしょう。ゴミ出しを忘れたり、電気を消し忘れたり、食品の消費期限が切れて破棄することになったり、うっかり寝坊して遅刻したり、掃除をサボって部屋が散らかったり、風呂掃除をサボってカビが発生したり、時間指定の配達物を受け取れなかったり、自宅の鍵を紛失したり、押し売り被害に遭ったり、そんな時、失敗をした、自分が情けないと考えるのではありません。失敗した、次から気をつけようというポジティブ思考が大切です。失敗は誰でもすることですから、落ち込むことはありません。誰でも失敗したことを前向きに受け止め、次に生かそうという考え方でいけばいいのです。すべての失敗は学びであり、改善の機会です。前向きに受け止めれば、明るい気持ちでいられます。失敗を前向きに受け止め、今後に生かしていくことが大切です。失敗をするたびに成長ができ、どんどん一人暮らしのスキルがアップします。次から気をつけようと思ったものの、再び失敗をすることもあるかもしれません。そんな時でも、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢が大切です。普通に注意するだけでは不十分。具体的な対策が必要だと気づかされます。自分が痛い目に遭うことで、具体的な対策を本気で考えるようになります。対策を立てたものの、再び失敗をすることもあるかもしれません。一人暮らしでは、同じ失敗を何度か繰り返す場面があります。対策を立てても、漏れや不足があって、十分な効果が得られず、再び失敗をするのです。そんな時でも、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢が大切です。普通の対策だけでは不十分。別の対策が必要だ。もっと、徹底した対策を立てよう、と気づかされます。痛い目に遭うのは自分なので、より効果的な対策を本気で考えます。そんな時でも、ああでもない、こうでもない、と少しずつ対策を進化させていきましょう。どんな時でも失敗から学ぶ姿勢を忘れません。カレンダーの記載方法を工夫したり、チェックリストの設置場所をもっと分かりやすいところに変更したり、などなど。機械化、自動化、システム化ができないか考えることも大切です。対策は一度立てて終わるものではなく、どんどん進化させるものです。失敗を繰り返しながら、より良い対策を見出します。こうして、だんだん一人暮らしに慣れていき、自己管理能力も磨かれていくのです。失敗をネガティブに捉えるのではなく、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢で対策を立て、進化させていく。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その19。日記をつけて一人暮らしを振り返る機会を作ろう。一人暮らしを始めたら、日記をつけてみることをお勧めします。日記なんて面倒、一人暮らしは忙しくて日記をつける暇はない、と思うかもしれません。確かに日記を書くには一定の時間は必要ですが、一人暮らしでは大きな恩恵をもたらしてくれます。一人暮らしでは様々な失敗を経験します。特に一人暮らしを始めた直後は失敗の連続を経験するでしょう。失敗直後は意識ができても、時間が経つにつれて記憶が薄れたり忘れてしまったりするもの。日記をつけると失敗を書き留められます。今日はこんな出来事があったね。こんな失敗をしてしまった。次からこうしよう。今日はこんな発見があった、こんな気づきがあった、こんな学びがあった。日記をつけると、日々の生活を振り返る良い機会となり、成長を促してくれるのです。きちんとした日記帳でもいいですが、市販のノートでも十分です。日々の出来事を日付とともに記録していくのです。日記を長く続けるコツは、肩に力を入れずメモ書きをするような感覚です。一人暮らしでは、頑張ることより楽しむことが大切です。日記をつけるときも、頑張ることより楽しむことを意識してみてください。長々書く必要はなく、ほんの数行でもいいのです。日記が面倒くさいなら、最初の半年や一年だけでも構いません。一人暮らしをする中、ミスや失敗があれば正直に書きます。私はこんなミスがあった。 失敗があった。次からこうしよう、と強く意識できます。きちんと文字にすることで対策も立てやすくなり、建設的な改善につながります。初めての一人暮らしは新しい気づきや学びがたくさんあるので、ネタには困らないはずです。むしろスペースが足りないという思うことの方が多いかもしれません。一人暮らしを始めると親への見方が変わります。親が作ってくれた料理はこんなに大変だったのか。親はこんな大変な家事を毎日やっていたのか。親がやっていた家計のやりくりはこんなに大変だったんだね。どれだけ親のお世話になっていたか、いかに親の存在が偉大なのか、嫌でも痛感します。そして親への感謝の気持ちが強くなるのです。私は本当に親のお世話になってばかりだった。なんてありがたいのだろう、と。親への見方が変われば人生も変わります。きちんと感謝の気持ちを忘れないにも日記は有効です。一人暮らしを始めた流れで日記の習慣をつけてみてはいかがでしょうか。自分の生活を振り返るためだけでなく、感謝の気持ちを忘れないためにも日記はおすすめです。すでに日記の習慣があるなら今後も続けていきましょう。日記はあなたの成長を促してくれる効果的なツールなのです。日記をつけて一人暮らしの生活向上に役立てる。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その20。セールスや勧誘はすべて断っていい。一人暮らしを悩まされるのはセールスや勧誘です。自宅にいるとチャイムが鳴ります。なんだろうと思って出てみると訪問販売なのです。話だけでも聞いてみようかな、お得な話かもしれない、わざわざ来てくれたのだから、と思うかもしれません。一人暮らしの時に訪問者が現れると、なんとなく寂しさが和らぎます。田舎から上京したばかりの人は、警戒心が緩くて思わぬドアを開けてしまいがちです。その販売員がかっこいい人、かわいい人であれば、なおさらです。だからといって、安易に話を聞くのはお勧めしません。販売員は、言葉巧みに商品を勧めます。最初は、興味関心がなくても話を聞いているうちに気が変わって、最終的に契約を結ぶことになるのです。気づいたら、多額のローンを組まされることになっていて、顔が青ざめます。冷静になってから余計なものを買ってしまった、と悔やむことになるのです。もちろん必要な集金であれば応じなければいけませんが、そうでなければ応じる義務はありません。セールスや勧誘はすべて断るという姿勢でいきましょう。必要なものはこちらから取りに行くという姿勢が大切です。セールスや勧誘が来なくなる工夫。一人暮らしでセールスや勧誘に悩まされることもあるでしょう。この問題を効率よく解決できるのがステッカーです。ホームセンターではセールス、勧誘、チラシは一切お断りいたしますと書かれたステッカーが売られています。このステッカーを1枚貼ってドアの前に貼っておくとセールス、勧誘、チラシがピタリと止まるはずです。ステッカー1枚は安いもので簡単に手に入れられます。セールスや勧誘に悩まされているなら1枚購入してみてはいかがでしょうか。契約後であってもクーリングオフ。仮に契約をしてしまってもクーリングオフという救済制度があります。クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。うっかり話に乗せられて契約をしてしまっても、クーリングオフを利用すれば違約金を払うことなく契約を解除できます。前払いがあったとしても全額返金されます。利用するしないは別として、こういう制度があることを頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。セールスや勧誘はすべて断るという姿勢でいく。セールス、勧誘はお断りのステッカーを貼る。うっかり契約してしまったら、クーリングオフの利用を検討する。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その21。一人暮らしでも人との関わりを持つことが大切。一人暮らしでは人との関わりが希薄になりがちです。家族と暮らしていた時は親兄弟と接する機会、話す機会がありました。一人暮らしの場合、部屋には自分一人しかいないので人と接触する機会が減って、話す機会や声を出す機会も減ります。部屋に閉じこもろうと思えばいくらでもできます。テレビや音楽がなければ部屋がしんと静まり返ります。そうした環境のせいで孤独や孤立を感じることも増えてしまうのです。一人暮らしではできるだけ人との関わりを持つようにするのがいいでしょう。自然と機会が来るのを待つのではありません。人との関わりが希薄になるのは仕方ないで終わらせるのではなく、こちらから積極的に動いていくことが大切です。コミュニティがあるなら顔を出してみるという気軽な感覚で参加してみましょう。例えば地域のお祭りや行事に参加する、ボランティアに参加する、セミナーや勉強会に参加するなどが挙げられます。自分と会う人が見つかるかもしれません。リアルの人間関係もいいですが、その限りではありません。SNS を通して同じ趣味や価値観の人との交流することも素晴らしい。ネットの友人も大切な人間関係の一つです。一人暮らしでは人との関わりが希薄になりがちだからこそ、自分から動いて人との関わりを作っていくことが大切です。楽しい時間を過ごせたり、孤独感が和らいだりするだけではありません。いざという時、助けてもらえたり、味方になってもらえたりすることがあります。 人との関わりを持ちたくないという人もいるかもしれませんが、最低限の関わりは持っておく方がいいでしょう。人は人間関係の中でアイデンティティを確認する生き物です。人との関わりを通して幸せを感じる機会も増えるのです。積極的に人との関わりを持つ。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その22。定期的に親へ連絡する。一人暮らしで大切なことは定期的な親への連絡です。親は一人暮らしをしている我が子のことが心配です。特に初めての一人暮らしともなれば気が気でなりません。食事のこと、仕事のこと、生活のことなどあらゆる心配をしているはずです。だからこそ定期的な連絡が大切です。理想は電話です。長話をする必要はなく5分程度の短い時間で十分です。元気でいることを伝えるだけです。声を聞かせるという感覚でいいのです。電話一本でも親にとっては大きな喜びです。我が子から連絡があるかないかで親の安心感は全く違います。親は我が子の声を聞くだけでほっとするのです。一人暮らしで寂しさを感じたとき親に電話してみるのもおすすめです。仕事で忙しいときもあるでしょう。多忙な日々を送っていてなかなか時間が取れないこともあるでしょう。毎日である必要はなく週に一度、数週間に一度でいいのです。親から連絡が来るのを待つのではなく、こちらから連絡をするようにしたい。そうすれば親は喜びます。我が子からの連絡は自分が思う以上に嬉しいものです。電話が難しいならメッセージを送るだけでも OK。とりあえず元気でいることが伝わります。連絡するだけで親を喜ばせられるのですから、これほど幸せなことはないのです。親に定期的に連絡をする。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その23。就寝時間と起床時間は一定に保つ。生活リズムは簡単に崩れます。だらだらしようと思えばいくらでもできます。夜更かしをしようと思えばいくらでもできます。実家とは違って早く寝なさい、早く起きなさいと言ってくれる人もいません。門限もないため生活リズムも狂いやすい。生活リズムが狂ってしまうと睡眠時間も短くなり日中の仕事にも影響を及ぼすことになります。一人暮らしで大切なのは一定の生活リズムです。特に大切なのは就寝時間です。テレビを見たりゲームを楽しんだりしているとつい夜更かしをしてしまいます。就寝時間を決めて徹底的に実施しましょう。11時に寝ると決めたら11時に寝て、12時に寝ると決めたら12時に寝ます。仕事に遅刻しないよう出社時間を死守するような感覚で就寝時間も死守を心がけます。日頃からコーヒーを愛飲している人もいるでしょう。カフェインに覚醒作用があるのはご存知の通りです。カフェインの半減期は6時間とされているため、就寝6時間前を目安に摂取を控えることをお勧めします。夕方以降にコーヒーを楽しみたいなら、カフェインが含まれていないデカフェにしましょう。就寝時間を前倒しにするときの注意点があります。ずれた生活リズムを戻そうと思っても、思うように寝つけず、うまくいかないことがあります。例えば2時間早く寝ようとしてもいつもと生活リズムが違うのでうまく寝つけません。生活リズムをずらして修正するなら1日15分ずつがおすすめです。就寝時間を早くするとしてもできれば1日15分の前倒しを心がけるのが良いでしょう。4課で1時間前倒しをする計算になり無理なく生活リズムを修正できます。就寝時間と起床時間は生活リズムの基本です。理想の睡眠時間は個人差はあるものの7時間8時間と言われています。どれだけ忙しくても6時間は死守するようにしましょう。睡眠時間が6時間を下回ると頭が使い物にならなくなり日中の活動に支障をきたします。慢性的に6時間睡眠が続くとお酒を飲んで酔っ払った時と同じくらい脳のパフォーマンスが下がるという論文が出ています。睡眠は脳の充電時間と考え毎日良質な睡眠を心がけるようにしましょう。土曜日や日曜日もできるだけ同じリズムを心がけるようにしたい。週末くらいはとゆっくり過ごしたいところですが、ここで就寝時間起床時間がずれると再び生活リズムが狂います。平日、休日にかかわず、一定の生活リズムを保つのが理想的です。就寝時間と起床時間を一定にして、毎日7、8時間の睡眠を心がける。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その24。寂しさを感じた時の対処法を見つけておく。一人暮らしの時に襲ってくるのは寂しさです。自分は大丈夫という人であっても安心はできません。家族と住んでいる時は平気だったのに、いざ一人暮らしを始めてみると急に寂しさを感じることがあるもの。実家から離れて自分一人だけで暮らしているとホームシックに襲われることがあります。しんと静まり返った部屋にたった一人でいるとだんだん寂しさを感じてくることがあります。特に冬の季節や夜の時間帯などは寒さ、暗さが精神面に影響を与え寂しさを感じやすくなる傾向があります。自然と涙がこぼれたり、いても立ってもいられなくなったりします。もともと寂しがり屋の人であればなおさらです。寂しさを感じる瞬間は特別なことではなく誰にでもあることです。嫌なことがあって落ち込んでいるときは寂しさを感じやすくなります。 だからこそ、一人暮らしでは寂しさを解消させる手段が欠かせません。寂しさを紛らわせるには様々な手段があります。例えば、代表的なものとして以下のような方法が挙げられます。電話をする。本を読む。映画を楽しむ。音楽を聴く。お笑いのテレビを見る。動画サイトの生配信を見る。ゲームを楽しむ。体を動かす。ペットと戯れる。寝る。半身浴を楽しむ。趣味に打ち込む。カフェに行く。掃除をする。副業を頑張る。寂しさを解消させる方法は人それぞれです。寂しさを感じたとき、どう解消させるか、自分なりの方法を見つけておきましょう。2つ以上の方法を組み合わせてみるのも良いアイデアです。例えば、音楽を聴きながら、体を動かす、半身浴をしながら本を読む、など、組み合わせると効果も倍増です。自分なりの方法が確立されていれば、寂しさを感じても有意義な時間を過ごせるのです。寂しさを感じた時の解消法を見つけておく。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その25。すべて完璧にこなそうとしないことが一人暮らしを成功させるコツ。一人暮らしをするとき、完璧にこなそうと意気込む人がいます。掃除も完璧にする、洗濯も完璧にする、自炊も完璧にする。もちろん、すべてを完璧にこなそうとする意気込みは素晴らしいのですが、なかなかそれを実現するのは大変です。完璧にしたくても思うようにできないのが人間です。誰かと同居しているなら手伝ってもらうこともできますが、一人暮らしの場合、そうもいきません。すべて自分一人でやる必要があります。時間は限られているし、自分の体は一つしかありません。徹夜で頑張ると、今度は睡眠不足になってしまいます。あれもこれもやることが増えてしまい、大きなストレスを抱えてしまいます。すべてを完璧にこなそうとすると、身が持たないのです。大切なことは、ほどほどに手を抜くことです。毎日洗濯するのが大変なら、数日に一回程度まで減らしましょう。自分一人であれば、洗濯物といっても、量は限られるはずです。その気になれば、週一回の洗濯でも、なんとかいけるのではないでしょうか。夏場は汗をかくので、難しいかもしれませんが、その他の季節なら、まとめて仕事ができて効率的ということがあります。毎日掃除するのが大変なら、数日に一回程度にしたり、お掃除ロボットに頼ったりします。週一回はお風呂掃除、というルールを決めていたとしても、絶対と考えないことです。少しくらい掃除をサボっても、命や健康に全く影響はありません。毎日、きちんと自炊するのもいいですが、大変と感じたら、たまには外食、お弁当で済ませるのもありです。バランスの良い食事をとるのが難しいなら、サプリメントや栄養補助食品に頼ることも選択肢です。毎日、栄養補助食品ばかりでは問題ですが、たまに食べる程度なら何も問題はありません。たまには、サボることもあってよし。たまには、甘えることもあってよし。適当に済ませられるところは、適当に済ませましょう。ほどほどに手を抜いても、一人暮らしは問題なく過ごせます。世界に、たった一人しかいない自分を優しくいたわることが大切です。すべて完璧にこなそうとしないことが一人暮らしを成功させるコツなのです。すべて完璧にこなそうとせず、ほどほどに手を抜く。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その26。家事も節約も頑張るより楽しむのが一人暮らしを成功させるコツ。一人暮らしで欠かせないのは家事と節約です。洗濯、掃除、ゴミ出しなどの家事は欠かせません。貯蓄を増やすためにもできるだけ節約をして無駄遣いを避けることが大切です。ところが家事も節約もなかなか大変で苦労させられます。思うようにいかないとイライラしてストレスがたまります。こういう時に大切なのは頑張るより楽しむという考え方です。洗濯、掃除、ゴミ出しも頑張るのではなく楽しみましょう。部屋がどんどん綺麗になっていくことを喜びとしていけば楽しめます。買い物、炊事、後片付けも頑張るのではなく楽しみましょう。料理を作ることを楽しめば、買い物や炊事もワクワクしてきます。節約も頑張るのではなく、楽しみましょう。無理をしないペースを基本とし、自分なりの工夫をしてみます。例えば、家計簿をつけるとき、節約できた金額を書いて目に見える形にすれば、達成感があって嬉しくなるでしょう。割引シールにも抵抗がなくなるはずです。また、お金の無駄遣いをなくすことをゲームのようにして考えると、ワクワクしてきて楽しくなるでしょう。無駄遣いを減らせば、お金に余裕が生まれ、貯蓄がしやすくなります。貯まったお金で〇〇を買おう。〇〇に旅行しよう。将来の夢をイメージすれば、モチベーションが上がり、節約目でなくなります。買いたいものが買えるようになったり、行きたいところに行けるようになったりして、夢が広がるのです。時には、自己管理も必要になるでしょう。起床時間や就寝時間、筋トレや有酸素運動、勉強や趣味などなど。このくらいがちょうどいいね、という範囲があって、調整が必要なことがあるはずです。すべて頑張るのではなく、楽しみましょう。一人暮らしはすべて自分一人でやらなければいけません。だからこそ、頑張るより楽しむのがコツです。頑張ることは、気合や根性となって重たい気持ちになりますが、楽しむことは、工夫や遊び心があってワクワクできます。 同じ仕事でも楽しむ気持ちを持てば喜びは2倍になり、ストレスは半減します。たとえ大変なことも楽しむ気持ちを持てば不思議と簡単に感じられるのです。家事も節約もすべて頑張るより楽しむ。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その27。誰も見ていないからといって露出の多い格好は控えたい。一人暮らしの魅力の一つは自由な服装です。部屋は自分一人だけの環境なので部屋着も自由です。楽な格好をする人もいるでしょう。お気に入りのルームウェアで過ごすのも OK です。ゆっくりできる週末なら一日中ジャージ姿やパジャマ姿で過ごすのも悪くありません。誰にも何も言われません。だらしない格好でも OK です。家ではほとんど服を身につけず半裸に近い姿で過ごす人もいるかもしれません。もちろんそれも自由です。体を縛り付けるものがなく開放感があります。一人暮らしなのでどんな服装をしていようと恥ずかしい思いをすることも叱られることもありません。配達員が来た時だけさっと着替えればなんとかなります。しかし誰も見ていないとはいえ露出の多い格好には注意が必要です。露出の多い格好は健康管理に影響することがあるからです。例えば肌の露出が多い服装をしていると体を冷やすこととなり風邪をひきやすくなります。体温は1下がるだけで免疫力が 30% 落ちると言われています。夏なら大丈夫と思われがちですが油断はできません。夏であってもクーラーの冷風で体が冷えると夏風邪をひきやすくなります。夏風邪は長引くことが多いので厄介です。一人暮らしで自由を満喫できても風邪をひくと痛い目に遭います。看病してくれる人がいないので一人で寂しく部屋で寝込むことになるのです。服装は自由ですが最低限の服を着ておきたい。健康管理の一環としてせめて風邪をひかない程度の服装は心がけておきましょう。一人暮らしであっても健康管理の一環として風邪をひかない程度の服装は心がけておく。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その28。苦情があるとき直接言いに行くのはやめた方がいい。一人暮らしをしていると苦情を言いたくなるときがあるかもしれません。隣の部屋が騒がしかったり、ゴミ出しのマナーの悪い人がいたり、上の階の足音が響いたり、などなど。迷惑なことがあると、今すぐ文句を言いたい、今すぐやめてほしい、と思うかもしれません。しかし、直接苦情を言いに行くのはやめておく方がいいでしょう。トラブルの原因になりかねないからです。直接言いに行った方が問題解決が早いと思われがちですが、そうとは限りません。相手を刺激してしまい、場合によっては、かえってトラブルが大きくなるケースもあります。苦情を伝えるときはイライラしているタイミングなので、つい感情的な言い方になりやすい懸念もあります。ストレスがあってイライラするところではありますが、そこは一晩二晩だけぐっとこらえましょう。苦情は大家や管理会社を通して伝えるのがベストです。少し時間を要するかもしれませんが、ここは管理者に相談するのが無難です。大家や管理会社は問題解決のために適切な対応を取ってくれるはずです。早ければ数日以内に何らかのアクションがあり、状況改善が見られるはずです。下の階からタバコの煙がしてどうしようもないようなケースもあるかもしれません。そんな時でも大家や管理会社に相談するとうまく対応してくれることがあります。大家や管理会社を通せば誰が苦情を言ったのか分かりにくくなることもメリットです。長く住み続けたいからこそ苦情の伝え方は慎重を心がけましょう。あらゆる苦情はまず大家や管理会社に相談するのが賢明です。苦情があるときは直接言いに行くのではなく大家や管理会社を通して伝える。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その29。長期間アパートを開けるときブレーカーに頼るのはイエローカード。帰省や旅行で長期間アパートを開けるときがあるでしょう。そんなとき電気代の節約のつもりでブレーカーを落とす人がいます。一つのスイッチをオフにするだけで部屋全体のスイッチがオフになります。いちいちコンセントを抜いたり機械の電源を切ったりしなくてもブレーカーの主電源をオフにするだけなのでシンプルです。手軽なのでつい頼りがちです。ブレーカーで元から電源を切ることは一見賢い方法に思えますが、ここに落とし穴があります。例えばコンセントに接続された時計の場合、時刻がリセットされてしまいます。冷凍庫にたくさん氷があると全て溶けてしまい、床がびしょびしょになって大慌てをすることになります。自宅の水槽で金魚やメダカを飼っていると水槽の浄化装置まで止まってしまいます。良かれと思ってやったことが思わぬ惨事を招くことがあるのです。時計の時刻がリセットされる程度ならまだいいですが、金魚やメダカなど生き物を飼っていると大きな責任を感じてしまいます。取り返しのつかない問題になることもゼロではありません。こうしたことにならないためにも、長期間家を開けるときはブレーカーに頼らず一つ一つの電源を確認するのがいいでしょう。長期間アパートを開けるときはブレーカーに頼らず電源を落としていいところ、いけないところを一つ一つ確認する。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。その30。より良い環境に引っ越しすることも一人暮らしを成功させるコツ。気に入った物件を選んでも住み始めてからあれと思うことがあります。 駅から遠いのは分かっていたが、バスの本数が少なくて思ったより不便だった。ユニットバスの物件を選んだが、いざ利用してみると自分には合わないことが分かった。会社に近い物件を選んだが、住み始めてから移動や転職の都合があり、通勤距離が遠くなってしまった。大きな台所が必須と思っていたが、実際はほとんど自炊することがなく不要だと分かった。閑静な住宅街なのはいいが、夜は街灯が一つもなく真っ暗で、毎晩寂しさに悩まされることになった。住み始めてから周辺環境が変わって居心地が悪くなることも少なくありません。一人暮らしになれることで感じ方が変わることもあります。最初は部屋の広さがちょうど良くても、収納スキルが磨かれることで無駄が省かれます。部屋のスペースが余ることになれば、この部屋は自分には広すぎると思うこともあります。いざ一人暮らしを始めてみると、想定外の不便があったり別の問題が出てきたりするものです。自分に合った部屋というのは後になって変わることが多い。いろいろな事情から物件の条件が自分に合わなくなることがあるものです。そんな時は思い切って引っ越しをしましょう。引っ越ししたばかりなのに、せっかく決めた物件なのだからなど惜しい気持ちもあるかもしれませんが、善は急げです。もたもたしていると不便を我慢し続けることとなり、高い家賃を払うばかりとなります。一度住み始めた物件だからといってずっと住み続けなければいけないわけではありません。小さな我慢も小さな無駄遣いも積み重なると大きくなります。引っ越し費用がかかったとしても、家賃の安い物件に住めばすぐ停できることがあります。世の中には星の数ほどの物件があります。もっと家賃の安い物件や、もっと利便性の良い物件も探せばたくさんあるはずです。ストレスを減らすためにも、より快適な生活を実現するためにも、都合が悪くなれば行動を起こしましょう。より良い環境に引っ越しすることも、一人暮らしを成功させるコツなのです。住んでいる物件に不満が出てきたら、引っ越しを検討する。初めての一人暮らしで心がけたい30の心得。まとめ。その1。内見の時は、できれば家族や友人を連れて複数の視点からチェックしてもらう。その2。ご近所に挨拶をしておく。すれ違う時は挨拶だけでもしておく。その3。家具家電を揃える時は後で買い足すという考え方でいく。その4。欲しいものではなく必要なもので満足する。その5。目のつく場所に月めくりカレンダーを貼って予定を直接書き込んでいく。その6。傷や汚れがつかない要細心の注意を払いながら、自分好みのアレンジを楽しむ。その7。指差し故障、声出し確認で戸締まりを徹底する。その8。玄関ドアにチェックシートを貼ってド忘れ防止に役立てる。その9。許可を得た上で合鍵を作る。紛失しないようきちんと管理しておく。その10。生活用口座、貯蓄用口座、緊急用口座を作る。その11。たまには例外を認めて楽しむ。その12。掃除や洗濯は定期的に行う。その13。便利なグッズや家電を検討してみる。その14。一人暮らしであっても騒音には十分注意する。その15。家計簿をつけてお金の出入りをチェックする。その16。一人暮らしは自炊が必須という固定観念にとらわれず、自分に合った食事スタイルを見つける。その17。賃貸契約の禁止事項はきちんと守る。その18。失敗をネガティブに捉えるのではなく、ポジティブ思考と失敗から学ぶ姿勢で対策を立て進化させていく。その19。日記をつけて一人暮らしの生活向上に役立てる。その20。セールスや勧誘はすべて断るという姿勢でいく。セールス、勧誘はお断りのステッカーを貼る。うっかり契約してしまったらクーリングオフの利用を検討する。その21。積極的に人との関わりを持つ。その22。親に定期的に連絡をする。その23。就寝時間と起床時間を一定にして毎日7、8時間の睡眠を心がける。その24。寂しさを感じた時の解消法を見つけておく。その25。すべて完璧にこなそうとせずほどほどに手を抜く。その26。家事も節約もすべて頑張るより楽しむ。その27。一人暮らしであっても健康管理の一環として風邪をひかない程度の服装は心がけておく。その28。苦情があるときは直接言いに行くのではなく、大家や管理会社を通して伝える。その29。長期間アパートを開けるときはブレーカーに頼らず、電源を落としていいところ、いけないところを一つ一つ確認する。その30。住んでいる物件に不満が出てきたら引っ越しを検討する。